聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編34編2節から11節。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主を讃えよ。一つになって皆を崇めよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい、見よ、主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。次に、新約聖書、ルカによる福音書、2章36節から38節。また、アシェル族のファヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時、嫁いでから7年間、夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり、祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、その時、近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々を皆に、幼子のことを話した。以上であります。
ただいま、ルカによる福音書の2章、36節から38節の御言葉をお読みいただきました。ここにはアンナという女性の預言者が登場します。少し前に戻りますと、22節以降からですね、話はイエス・キリストが生まれてから40日経った時のことがこう記されてまいりました。イエス様は律法の定めに従ってエルサレムの神殿にこう連れてこられる。その時、赤ちゃんのイエス様を喜んで迎えた人として、まずシメオンが語られ、その後、今日のアンナがこう出てくる。この二人は、大体一般にこうシメオンとアンナ、対になってこう語られることが多い二人です。ただそのように、対になって語られることが多い割には、シメオンのことはいろいろ言われるのですが、このアンナについては、素通りするわけではありませんが、あまり触れられないことが多いのが実情だろうと思います。聖書の記述の長さから言っても、またその内容から言っても仕方がない面があるかもしれませんが、それでも、このアンナという人から学べるものがないわけではありません。 まあ、今日はこの人に思いを集めて、まあ、神様を礼拝したいと願っております。まあ、それで早速、今日の箇所に目を向けてまいりたいと思いますが、このアンナにつきましては36節37節に、まあ、比較的詳しくその身の上が語られています。まあ、36節から見てみますと、まあ、またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。で、非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。まあ、そう言われています。まあ、ここも ああそうですか、まあ、そのように読み過ごしがちなところがありますが、ただよく見ればアンナという人がどういう、まあ、簡潔ではありますけれども、アンナという人がどういう人生を送ってきたか、いろいろわかると思うんですね。若い時に結婚したけれども、まあ、それは7年間だけのことで、まあ、その後は84歳に至るまでずっと一人であった。まあ、つまり、まあ、聖書でも言うやもめとしてこう生きてきたことがわかります。まあ、夫と死に別れる、まあ、その悲しみ、もちろんそういうこともあろうと思います。しかしまた若くして、まあ、未亡人になって生きる、特に女性にとっては、まあ、現代でもそれはこう大変な面がこうあろうと思います。ましてや聖書の時代、やもめとして生きるというのはこう非常に厳しいことでありました。まあ、聖書ではいつもこうみなしごと並んでやもめのことを、まあ、特別な配慮を必要とする人、まあ、そのように挙げています。アンナの場合、まあ、女預言者と言われていますが、まあ、それは決して職業的な意味で預言者をして食べていたという意味ではないと思われます。また人々から注目され尊敬を集めていた、まあ、そういうわけでもないように思います。生活上の面倒を見てくれるような弟子たちがたくさんいた、その中で彼女はもう神の言葉三昧と言いましょうか、そのことだけに集中していればいい、そういう身分ではおそらくなかった。自分一人食べていくことさえ大変な中で、人知れず黙々と信仰生活を守っていた。そしてそういう中で時に応じて神の言葉を授けられ、それを周囲の人々に伝えて慰めや励ましを分かち合っていた。まあ、そんな日々を彼女は、まあ、シメオンとはまた別の仕方で長いことを送っていたのでありましょう。そしてもう一つ、やもめという点に注目いたしますと、聖書にはまた別の見方が示されております。まあ、今見ませんけれども、例えば新約聖書のこうテモテへの手紙1というところの、まあ、5章などを見ますと、このやもめについて詳しく語られているところがあります。で、そこでは、まあ、まず今言いましたように、生きることも大変なヤモメに対して、まあ、そういう身寄りのないヤモメを大事にしてあげなさい。まあ、そのように言われ、まあ、さらにそういうヤモメは神に希望を置いて、昼も夜も願いと祈りを続けている。まあ、そのように言われている。まあ、ヤモメという人が持つ、まあ、信仰的な純粋さ、まあ、そういうことが語られているところがあります。でもそれだけではないんですね。まあ、聖書はやはり、まあ、冷めていると言いましょうか、私たちの現実をはっきりと見ているところがあります。他方でやもめはみんながそのように純粋に信仰に尽くすとは限らない。むしろ暇まで不しだらな生活に陥る人も 十分いるのだと。で、そういうヤモメが非難することがされることがないように、テモテ、あなたは注意してやりなさいよ。そういうアドバイスも語られています。まあ何を言いたいかということなんですが、もちろんそれは女性だけの問題ではないと思います。ただ、若くして未亡人になった人、やはりその人にはそれだけ大変さと同時に誘惑も大きい。寂しさや孤独の中で、時として誤った道に陥る危険性が十分あるということ。他の人と同じようにあるということ。聖書はそのことを冷静に見ております。アンナも夫と死に別れた時は、まだ若い女性だったでありましょう。女預言者というのだから、そんな誘惑とは縁がない。そして昼も夜もそれこそひたすらイエス様の信仰に生きていた。まあそういう聖女のような人を私たちは思い描くかもしれない。いや、そういう面もあったでしょう。しかし、神に仕える人であっても人間であるということ、そのことは変わらない。様々な誘惑、戦いがなかったとは言えないはずであります。アンナもまた人の知らないところでそういう誘惑に直面し悩んだ時があったとしても不思議ではないのです。そういう女性、アンナという人がここに出てくる。そして生まれて40日経った救い主として生まれて40日経ったイエス様との出会いを与えられた。ここで改めて覚えたいのは、今申しましたように、私たちと同じように、さまざまな悩みや弱さを負っていたアンナが、そして時には、ひょっとしたら、道を踏み外したことさえあったかもしれない、そういう彼女が、神の恵みのもとに置かれ、守られてきたということ、そして、今ここで彼女はシメオンと共に長年待ち望んでいた救い主イエス様をとお目にかかることができた。そして喜びと賛美に声を合わせることができた。そういうことです。まさにそれはやはり私たち人間の思いを超える、また私たち人間の思いを貫く神様の恵みと言っていいと思います。この神様の恵みということに後の時間もう少し思いを巡らしてみたいのです。まあ今、ルカ福音書の2章の36節37節アンナがこう夫と死に別れたその身の上について見ました。しかしその37節の後半に至りましては、このように語られています。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。信仰深い彼女の在り方が示されていると言ってよいと思いますが、ただ、私はこれが単に、アンナの真面目さとか、信仰熱心さ、そういうことだけを言っているものではないように思われます。つまり、そういうアンナの信仰の姿勢は、彼女自身が特別そういう清らかな性質を持っていた、信仰深いものがあった、そしてそういう彼女自身の手柄や功績であるかのように見なすものではないように思うのです。ここでこそむしろ私たちは、こういうアンナのことを最も深いところで心に留め、ここまで導いてくださった 神の恵みということを思い巡らしたいと思います。まあ、特にここには夜も昼も神に仕えていた、まあ、という言葉があります。まあ、夜も昼も、まあ、その言葉に、まあ、私自身目が止まって、まあ、少し聖書を見てみたんですが、やはりその言葉は聖書ではまず神様が私たちを見守っていてくださる、その愛の深さを表すときに使われている言葉であることに気づきました。まあ、例えば、まあ、旧約聖書になりますが、今イザヤ書の27章というところにその言葉が出てまいります。まあ、ご覧いただく方はですね、旧約聖書の1100ページ、まあ、1100ページちょうどになりますが、イザヤ書の27章ですね、イザヤ書27章の2節3節をご覧いただきたいと思います。旧約聖書1100ページですね、イザヤ書の27章2節3節、主である私はその晩、あ、失礼します、その日にはですね、その日には見事なブドウ畑について喜びに歌え、主である私はその晩人常に水を注ぎ、害する者のないよう夜も昼もそれを見守る、私はもはや憤っていない。まあ、ここでブドウ畑というのが出てまいりますが、これは、まあ、旧約においては神の民として選ばれたイスラエルの人々を例えて指すことが多いです。まあ、神はこのイスラエルの人々を実りをもたらすべきブドウ畑に例えて、自分はそれを見守る番人だ、農夫だ、まあ、そのように言うんですね。そしてそのブドウ畑が本当に豊かに実を結ぶことができるように水を注ぎ、夜も昼もそれを見守る、そう約束してくださっているのです。しかもここで注意したいのは、イザヤ書のこの前後関係を見ると、この時神様がここまでイスラエルのことを見ていてくださるのは、イスラエルの人たちが神にちゃんと従う立派な人たちだったからというのではないという点ですね。むしろ反対に、この時のイスラエルはもう繰り返し繰り返し神に背いておりました。預言者たちが出て何度も忠告をするのに耳を傾けようとしない、むしろどうしようもないほど罪に陥っていく、そして最後神の裁きとして滅びに、バビロン捕囚という歴史的には本当に厳しい試練に遭っていたのです。しかしそういうイスラエルをも神は全く見せてしまうということをしない。ここで神は言いました、私はもはや憤っていない。もちろん神様は真剣であるからこそ、愛しているからこそ怒るのです。でも怒りのためにイスラエルを滅ぼし尽くすことが神様の願いではありませんでした。反対に、そのようなイスラエルをご自身の愛を持ってご自分の方から手を差し伸べ、彼らを罪から救おうとされる、回復しようとされる、そして彼らを見事な実を結ぶ麗しいブドウ畑と、ご自身が彼らを麗しいブドウ畑としてくださり、その番人となって夜も昼も守ってくださる、そういう約束を与えられた。まあ、夜も昼もということは、まあ、そこに、まあ、全てのケースではないんですが、そういう神様の 私たちの思いを超えた愛と恵みがあるということを知ることができる。で、このことを心に留めながら、またアンナのことに戻ってまいりますと、彼女は、まあ、見たところ必ずしも神の恵みにあふれるような、まあ、幸せいっぱいな人生を送ってきたとは言えないかもしれない、そういう人です。もちろんそれが彼女の罪のせいだとは申しませんけれども、でもそういう困難さ厳しさの中でも神は彼女を見捨てたわけではないのです。彼女を否定したわけではないのです。夜も昼も神は彼女に目を留めていてくださいました。夜も昼も彼女の番をし、彼女を守り、そして最後、彼女が救い主イエス・キリスト、約束された救い主に会うことができるように導いてくださった。まあ、先ほど見ましたように、アンナは神殿を離れず、夜も昼も祈りつつ神に仕えていたと言われます。それはまさに彼女が神の愛の中に置かれていたこと、その神の愛に応えて自分のすべてを神に委ねていく、そういう信仰に生きることができたということではないでしょうか。ある人はこのアンナの姿勢を神の恵みにこう集中していた、まあ、そのように表現しておりました。神に集中する、当たり前のように思えるかもしれませんが、私たちにもこのことはとても大切なことではないかと思います。まあ、一般に、まあ、テレビやスマートフォンを持ち出すわけでもなく、持ち出すまでもなく、私たちの周りにはさまざまな情報がこう溢れかえっています。そして私たちもあれも大事、これも大事、あれも気になる、これも気になる、思いがいつも拡散して分裂してしまいがちです。ただそうであるからこそ、私たちはやはりその都度神に立ち返り、神様に集中する時、それを持つことが大事ではないでしょうか。まあそんなことは分かっています。まあ多くの方がそう思うんだけれども、でもやっぱりそのことの大切さを私たちは繰り返し繰り返し自分に思い起こす必要があるでしょう。でもちろん四六時中私たちは信仰のことばかり考えているわけではありません。いや、むしろ私たちはさまよって道を外してしまうこともあるかもしれない。でもその都度神は私たちを回復しようと待っておられるし、昼も夜も、夜も昼も神は私たちのことを思っておられ、守ってくださっている。その神のもとに私たちはその都度帰っていくのです。そして一定の時間をかけて神様の恵みに集中していく。自分が握りしめているもの、心にかかっていること、そのすべてをまず神様に明け渡していく。大げさなことを言う必要はありません。何気ない小さな事柄の中に、そういう営みの中で、すべてを神様に明け渡していく中で、私たちは何気ない小さなことの中に神様の恵みを見出していくことができる。シメオンとアンナが何の変哲もない、まだ何にもしていない赤ちゃんであるイエス様の中に救い主を見出すことができたように、 私たちも小さなことの中に神様のあふれるばかりの恵みがある、少なくともその種があるということを私たちは知らされていくのです。この新しい年の私たちの歩みが、そのような意味で神様の恵みに集中していくようなものであるようにまず願いたいと思います。昼も夜も私たちに思いを、この世に私しかいないかのように私たちに思いを集めてくださっているその神様に応えて、私たちもまた神様の御心に心を集中し、そこからまた私たちに与えられている務めとか使命に歩み出してまいりたい。そのようにして神の慈しみの中にとどまり、神様の慈しみを分かち合う歩みを成してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集め、あなたの命の御言葉に思いを集中しながら、あなたの皆を褒めたたえる時を与えてくださったことを感謝します。新しい年が始まっても災害や災いに労苦と不安を負わされる人たちがおります。また私たちの間でも、広く世界の中でも憎しみや争いが起こり、また力による支配があらわになりがちであることを私たちは知っています。どうかそういう私たちに、あなたが心を止めてくださっていること、夜も昼も私たちがあなたの豊かな実を結ぶようにケアを受けているということ、どうかそのことに私たちが思いを向けることができますように、そしてあなたに立ち返り、あなたの呼びかけに応えて、あなたの恵みを一つ一つ見出し、分かち合い、明かししていく務めに歩ませてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。